兵庫ラジオカレッジ12月7日放送分、伊豆市のシンボル、シンコローと証です。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。掘り巡る足の触れ合うこたつ舟。掘り巡る足の触れ合うこたつ舟、花房恵美子。城下町の掘りを巡る冬の屋形船ですか。冷たい空気の中、足元が暖かく、そしてその触れ合いがまた気持ちまでほっこりさせてくれます。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは明石市立天文科学館館長の井上武さんのご出演で、伊豆市のシンボル、シンコローと明石をお届けします。今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、おはようございます。明石市立天文科学館の井上と申します。私は明石市立天文科学館で館長をしております。この施設は日本標準時の子午線が通っていて、時と宇宙の博物館として活動しております。普段はプラネタリウムでお話などしておりますけども、それと合わせて時の文化の調査を行っています。で、今日はですね、そんな時に関する話題に、ときめいていただこうと思います。まあ、時の話題だけにときめいていただくというわけですね。で、今日ご紹介したいのは兵庫県の北部にある豊岡市。そこにはですね、伊豆市という町があるんですね。ご存知でしょうかね。伊豆市そばっていうのが有名ですね。私もね、何度も訪れていますけども、ちっちゃいお皿にね、そばが乗っていてね、いくらでも入るという、まあ本当に美味しい、まあおそばですけども、この伊豆市の町はですね、田島の小京都と呼ばれまして、大変美しい観光地なんですね。で、その観光地、伊豆市の町の象徴が、シンコローという古い時計台なんですね。で、今日はですね、このシンコローの謎について、詳しくお話したいと思います。で、このシンコローですけども、訪れますと伊豆市の町の真ん中にドーンと立っております。で、案内看板がありましてね、そこには非常に詳しい説明があるんですね。で、ちょっとその看板の説明を紹介してみたいと思います。シンコローは、廃城となった伊豆市城三の丸大手門石垣を利用して、明治4年1871年に建設された。名称のシンは時間、コローは太鼓を叩く櫓を意味する。高さ約13メートル。内部は4階建ての構造。かつて城下町の人々は寺院の鐘で時刻を知ったが、明治時代に入り、これに代わるものとして竣工した。当初は最上階から太鼓を鳴らして時刻を知らせていたが、明治14年1881年にこの城下町で開院していた医師、池口中女が大時計を寄付してからは時計台となった。 池口は大時計を寄贈するにあたり、青年2人を東京、一説には長崎に派遣して時計作りの研修製作をさせたと言われる。現在の時計は電気式。同じ明治14年に時計が設置された札幌時計台とともに日本最古の時計台として親しまれている豊岡市教育委員会というですね、まあこういう非常に詳しい案内看板があるんですね。でこれだけねしっかり書いてありますから、いやもう謎なんてないでしょうと思われる方もねいらっしゃると思うんですが、実はですねこの新古楼が、まあ、非常に面白い、そしてこの新古楼の調査を通していろんな派生的な面白さが出てきてるんですね。まあ今日はですね、まあそのあたりの面白みが感じていただけたらと思います。ですからね、今日の話はですね、謎を解くその答えではなく謎というところにね面白みを持っていただけたらなと思います。ですからね、お話を聞いて、あ、確かに謎だと思っていただけたら、今日の話は達成できたかなと思います。どうぞよろしくお付き合いください。でですね、まずまあ新古楼のお話いろいろとありますけどもね、今のところ簡単にまたかいつまんで言いますとね、明治の4年1871年の4月にまず名士地元の方々が作った。で初めはこの中で太鼓をドーンドーンと鳴らして時を知らせていた。でも1881年に地元のお医者さんが時計を寄贈した。でその機械式部分は変遷があって現在4代目の時計が時を刻んでいると。まあ初代のものを含めますと札幌の時計台とほぼ同時代の、まあ、国内でも最も古い時計の一つとされると、まあね、時計台の一つとされるというわけですね。で、いやこれどこが謎なんですかということなんですが、まず国内最古級ということですね。つまり札幌の時計台とこの伊豆市の時計台新古楼はどっちが古いか、まずここはちょっと気になるとこなんですね。実はこれについては2021年に調査が行われています。地元の NPO 法人田島の国伊豆市観光協会の方々が、この稼働開始日を調べられたんですね。でいろんな古い文献を調べたところですね、なんと札幌の時計台が27日早かったということが分かったんですね。いやこれはね、まあはっきり言えばね、地元の方にとってはねちょっと残念な話だったんですね。そうですよ ね、国産最高とかね国内最高っていうのはやっぱり非常に印象が強いんですけどね、まあ2位ですかってことになるわけですね。まあしかしこのことをね非常に正直に発表されました。で発表を時の記念日6月10日にされたこともありまして、まあ大変な話題になったんですね。で、まあ、かえってね、正直に言ったっていうことが好感を呼んで、伊豆市の時計はですね、まあ、よく知られて、より人気の観光スポットになっていたんですね。で、ところでですね、この時計台、実はその初代の時計の古い機構というのが残されていたんですが、これがですね、どこで誰が作ったのかよくわからないということが話題になってきました。で、札幌の時計台ですね、北海道の札幌ね有名な時計台、あれはね実はアメリカ製です。アメリカ合衆国のね、ハワード社っていうところが収めたというんですけどね。じゃあ新古楼のはって言いますと、これがねちゃんとした文献がないんですね。でいろんなね文献にいろんなこと書いてあります。中にはねオランダからやってきたと書いてあるものもあります。でも導入時の記録がねないんですね。まあ非常に少ないと。ですので、国内で作ったのか海外製なのかよくわからないと。これ第一の謎なんですね。でまあ議論になっておりました。で、まあ初代の時計の機構部門が幸いにして一部残ってる。 まあ、これもねどうも時代の変遷があって、2代目のものが昭和28年に入ってるんですけども、その前の戦争中にですね、どうも泥棒さんが入って金属を随分盗んだらしくてですね、部品が残ってない部分ほとんどでも一部残ってると。で、まあ、そういうことからですね、この部品を調べることで国内製か海外製か分かるんじゃないかと地元の方々が考えられたんですね。まあ、そこで、観光協会の方々が伊豆市の時計の最初の機械が国産なのか海外製なのかを調べるために兵庫県立大学に調査を依頼されたんですね。でこの調査を担当されることになったのが県立大学大学院工学研究科の永瀬先生だったんですね。永瀬先生はね材料工学の専門家で、まあ、いろんな金属の分析のスペシャリストなんですけども、先生がですねその資料をご覧になって、いやこれは非常に貴重なものだと。で確かに金属を削り取れば調査は進むかもしれないけれども、こうした調査を行うために資料を傷めるというのは、まあ、最終の手段だろうと。その前にやれることがあるんじゃないか、例えば文献を調べるとか類似の時計を見つけるとか、まあ、そういったところからいろんな状況証拠をきっちり固めた上で、金属分析に進むのが、本来だろうと、まあ、そういうふうにおっしゃったんですね。まあ、そこで、この新古炉の時計を詳しく調べる調査プロジェクトチームというのが作られました。でその過程で永瀬先生から明石市立天文科学館に連絡がありまして、こうした調査を行っていると。で県内の時と宇宙の博物館である明石市立天文科学館さんにも協力してください、まあ、そういう熱い連絡をいただきまして、私もですね非常にこう面白いテーマでしたので喜んでということで協力することになりました。でその調査が始まった時にですね大変面白いことを教わりました。というのは、まあ、今回テーマにしているのは初号機という一番初めに作られた機械ですけども、その後戦争ですね、第二次世界大戦が終わってで取り替えられた2号機っていうのがあったんですね。でこの2号機も残ってたんです。でそこにはなんと作られた場所の銘板が残っていて、そこにはですね明石で作られたと書いてあるんですね。まあ、そういう意味のことが書いてあるわけです。で、私たちもねびっくりしましてね、というのは昭和28年ですから明石市立天文科学館ができるよりも前なんですね。明石市立天文科学館昭和35年に、できましたのでね、それより前の時代ですからね。私の先輩の学芸員にもねいろいろ聞いてみたんですけど、いやーそんな話は聞いたことないなっていう。しかし確かに明石の町で伊豆市の時計の2代目が作られていたと、これもまた新しい発見であり新しいミステリーなんですね。どういう経緯でここのような話になったのか、ね、私も非常に大変興味が深まってまいりました。で地元の時計屋さんにもねいろいろ聞いて回ったんですけどね、いやー知らんなー、うん、わからんなーっていう、まあこういう話はですねわからないからこそ面白いっていうところがあるんですね。まあこれもあたりもね、新古炉の謎の一つと言えるわけですね。でまあいろいろと調べていくと、まあ、面白いことが分かってまいりました。まあ、そこで、調査協力の一環といたしまして、今年の6月に、特別展を行ったんですね。まあ、それはこの新古炉の時計の初号機と2号機を実際に展示してその謎のバックグラウンドになる知識を展示すると。同時にこの時計を実際知ってるという方からの情報提供も求めるという、まあ、そういった特別展です。でタイトルはね「時明かせ新古炉機械時計の謎」というタイトルで行いました。これは2024年6月から7月にかけて行ったんですが、まあ、大変多くの方にですね興味を持って見ていただきました。 で、この展示をするためにですね、伊豆市から兵庫県立大学に時計の本体は移動され、そして、その後明石立天文学館に運び込まれるということで、2号機に関してはね、非常に久しぶりの明石里帰りになったというわけですね。で、やっぱりね、こうやって情報をね、共有しますとね、いろんな新しい情報が集まってきます。まずは明石の時計ですね、2号機なんですけども、このニュースを聞いた方から情報提供があったんですね。で、その方が昔伊豆市を旅行している時に一緒に旅行に行ったお知り合いの方が、この時計はうちの親父が作ったんだっておっしゃったそうなんですね。で、その方のね、お名前もね、教えていただきました。で、確かにね、その銘板に書いてある名前とね、ピタッと一致したんですね。つまり、この時計が確かに、明石で作られたと。で、そのお知り合いの方からのご紹介で、お孫さんも紹介いただきまして、なるほど、確かにこの地で作られていたというのは間違いなかろうということまで分かってきました。ただね、お孫さんもね、おじいさんがこんな素晴らしいことやってたのは光栄なんですが、私たち全然情報がないんですと、もうあんまりよく分かってないんですけど、また何かあったら お伝えしますねっていう、そんな感じになってましてね。まあ、それでもこうやって新しい情報が集まってくるというのはですね、こうした展示の醍醐味であり、これからもね、こうした情報発信していきたいと思っております。まあ、今日のご案内もですね、まさにそういった意味合いがありまして、何か知ってることがあったらぜひ、お知らせくださいねっていう、まあ、そういう呼びかけにもつながるかと思っております。でですね、初号機なんですね。これがね、また非常に面白いんですよ。これはですね、ちょっと大それた言い方をすると、世界の時計の歴史の中でも際立って面白い一つの着地点のようなね、そういった趣があるんですね。いや、ま、大げさに言い過ぎてるかもしれませんが、私はね、そんな気分です。というのはね、この機械式時計の歴史というのは、日本を遠く離れてヨーロッパで始まってるんですね。昔から時を知るというのは人々にとって大事なことでした。で、ヨーロッパでは西暦の1300年頃に機械式時計っていうのが誕生してるんですね。でそうした時計というのはですね、重要なパーツがいくつかあるんですが、その中でも特に大事なのが一定のリズムを取る装置なんですね。で、つまりね、時計というとチックタックチックタックっていきますけども、あの一定のリズムを取る、これが時計の、いわば心臓部分なんですね。で、この一定のリズムを取り出して、表示できるようになったというのが機械式時計なんですが、これがだいたい1300年頃に作られたとされています。ヨーロッパですね。で、初期の機械式時計というのは棒テンプって言いましてね、矢印ちょっと想像していただくといいかもしれませんけどね、横に伸ばした棒の両側に重りをつけて、中央を支点として行ったり来たりするという、前後にですね、ふーらふーらふーらふーら動くという、そういうリズムで、時を刻んでたんですね。棒テンプ式という、そういったリズムを取る時計というのがあったんですね。これはヨーロッパでずっと使われまして、やがてですね、戦国時代に日本にも伝来しました。戦国時代には日本に鉄砲と時計が同時にやってきたんですが、鉄砲の方は戦国時代すぐに広まりました。時計の方はですね、なかなか広まらずに、平和な時代になった江戸時代になって普及するようになったんですね。江戸時代の人たち、非常に手先が器用で、いろんなことを行っております。ヨーロッパからやってきた時計を見て、これを真似したんですね。そして独自の日本流の時計を作りました。これを和時計と言います。 で、この和時計は明治時代になるまで日本国内で作られてたんですね。まあ、その仕組みは棒添付式というものが使われていました。で、一方でですね、鎖国をしてましたので、ヨーロッパの情報というのが日本にはなかなか入りづらい状況になっていました。で、ヨーロッパではそのまま時計の技術はさらに進化していきます。で、その進化の一つに振り子というものが発明されたんですね。で、これはガリレオ・ガリレイが振り子の等時性といって、振り子を使うとリズムを正確に刻むことができる。で、これをホイヘンスという天文学者であり時計の技術者が改良しまして、振り子時計っていうのを作ったんですね。で、これかなり正確な時計でした。ただ日本には、まあ、この振り子の技術というのはほとんど入ってこずですね、まあ、一部専門の時計の中にその機構は入ってるんですけども、一般的な和時計の中にはこの機能は組み込まれずに、日本にやってきたのは明治時代なんですね。明治の頃にはもうすっかりとヨーロッパあるいはアメリカでこの振り子の技術は普及していまして、いわゆる私たちが古いおじいさんの古時計として見るあのボンボン時計ですね、あのカッチンカッチンという、あれがアメリカでも作られて日本に輸入されたと、まあ、これ明治時代なんですね。で、ここで話を整理します。機械式時計は1300年頃ヨーロッパに作られて、江戸時代に日本の中で和時計として進化しました。一方で、西洋では時計が進化して明治時代に振り子時計がやってきました。で、問題はですね、新古炉の初号機の形なんですね。全体の形を見るといかにも和時計風です。作りがですね、和時計の形を参考にしたと思われる。ところが、その機構に棒添付の仕組みはなく、振り子の機構が中に組み込まれてるんですね。つまり和洋折衷なんですね。これは大変興味深い形なんですね。で、明治の初期の頃、西洋のような時計を作る技術があったのかというのが次に問題になるんですが、例えば札幌の時計台、これ、まあ、北海道大学の前身である札幌農学校の講堂に据え付けられたものですけども、アメリカ合衆国のハワード社製なんですね。で、銀座にもね、服部時計店の時計台があって、今でもね、銀座の名所になっております。その前身の時計台も明治時代ありましてね、まあ、これがやっぱり非常に評判呼んでたんですが、まあ、これも明治の初めに作られたものは海外製で、その服部時計店の創始者である服部金太郎に影響を与えたという小林伝次郎っていう方がいるんですが、その方の小林時計店も、まあ、海外製の時計が据えられてた。で、まあ、この小林時計店の時計は関東大震災で失われておりますけども、小林伝次郎という人物も非常に面白い人物で、時計の発展に貢献した人だということで今調査が行われていると。まあ、こうした派生的な話もいっぱい出てくるんですね。で、じゃあ新古の時計はやはり海外製なのかというふうになるわけですが、いえいえ、実は日本でもこの時代すでに時計が作られてるんですね。まあ、例えば高知県安芸市には明治20年ですね、1887年に、時計を自分で分解組み立てして時計作りを覚えて自分で作ったという方もいるんですね。このほか山形県、現在の鶴岡市にも非常に立派な時計があります。で、これはやはり日本人の手によって作られたものということなんですね。これも国内でも最も古い時計の一つとされております。また大阪の造幣局に置かれている、現在展示されている時計も明治9年に大野典親という人が制作したということで、まあ、こうした時計はですね、この時代すでに日本人の手によって作ることが可能であったということがわかるわけですね。となると新古の時計もどこかで技術を学んだ人がいて、これを制作したんだという可能性があります。 まあ、実際伊豆市はですね、江戸時代より質の高い教育があったことも分かっていますし、時計を寄贈した池口中女という人は東京や大阪で医学を学んだと、まあ、このあたりのつながりも感じられますね。調査は進んでいます。伊豆市の国、田島の国伊豆市観光協会、渋谷明也さん、彼がまあ非常に詳しい調査を行っているんですが、いろいろと調べていると、やはり青年2人が東京に修行に行ったこと、そして、その後伊豆市の町に戻ってきて時計店を営んで、新古論メンテナンスを行ってたと、まあ、そういったことも判明しております。まあ、こうした調査から新古論は、まあ、やはり日本製のものであろうという可能性が随分高まってまいりました。で、私もですね、そのための調査いろいろとお手伝いしております。まあ、先般新古論中に入って景色見ましたけども、周りの景色を見ながら当時の人たちがあの町に時を知らせようとした思いっていうのを感じて非常に感銘を受けました。まあ、こうした調査というのはですね、どんどん続けていって、そして新しい情報が集まることでまた次なる展開というのが生まれてまいります。まあ、こうした古い時計のほっとけないプロジェクトということで、改めてですね、多くの方に注目をしていただけたらなと思います。ということで、今日は新古論の謎について、お話をいたしました。
今朝は伊豆市のシンボル新古論と明石と題して、明石市立天文科学館館長の井上武さんにお話をしていただきました。兵庫県の北部に位置する伊豆市は、現在は豊岡市の一部で、伊豆市そばやあの白い伊豆市焼き、近畿最古の芝居小屋永楽館などで有名で、先日片岡愛之助さんが芝居の稽古中に怪我をされたという情報がありましたね。さて、そこにある時計台新古論についてお話を伺いました。最初は、明石市立天文科学館と新古論はどういう関係があるのだろうと疑問に思いましたが、東経135度が通る天文科学館と時の文化を専門とされる井上館長のつながりで理解できました。そして、その国産の時計である2号機が明石で製作されたというのも興味深いですね。いろいろまだ不明なことが多い新古論の時計台調査はまだ続くらしいので、情報をお持ちの方はぜひお知らせください。札幌の時計台からわずか27日遅れて1881年に稼働した新古論の時計台、時代のロマンを感じさせてくれますね。天文科学館のプラネタリウムと時計台、なんとなくロマンあふれますね。それでは今朝はこのあたりで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は伊豆市のシンボル新古論と明石を兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました。来週は学生参加番組スクーリング本科生の発表からを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。Thank you.